こんにちは、滋賀漢方針会の二木です。本日が4月4日、前回の収録から1週間です。で、この1週間のコロナのトピックスというのは、先週からこの傾向はあったんですけども、この4日間、土曜日までの4日間が、実は大阪の方が東京よりも PCR の陽性者数が多くなっています。約200人ぐらいかな。大阪が600人台で、東京が400人台ということで、まあ、どちらもその一時期よりもの減ったとこからだいぶ戻しちゃってるというか、リバウンドというのが、まあそういうことなんですけども、まあそこで通称マンボウ、まん延防止、策の発令ということで、緊急事態との大きな違いは、その緊急事態の場合は都道府県単位で、かかるとこなんですけども、マンボウの場合には、知事の、指定により例えば今回大阪だったら大阪市にかかるということで、それ以外のところにかからないんですけども、まあ、そういうところで重点策をするということなんですけども、で、マンボウの場合にはその過料、まあ、要するにその指定した行動をしてくれないときには、罰金を取るよと。でも過料の場合はね、その刑事罰じゃないんでね、結局見てる側は一緒なんですけども、まあこの処置もないということで、やっぱり、一段低い努力義務ということなんですけども、ただこれね、あんまり連発してるんでね、本当に国民がね、全然聞かないし、どれがどんだけの重みなんかわからなくなっちゃってきてます。うん。フランスでは全土のロックダウンにね、また踏み切るとかね、まあいろいろあるんですけども、どうもこのやっぱり、去年のね、今頃にね、専門家という人たちに、特に大学の先生なんかに聞いてると、このコロナっていうのは、暑い時期には、活動ができないから。で、夏場には一遍、鍵がなくなって、ただ南半球に行ってるんで、こいつが冬場になったらまた戻ってきてということがあるだろうから、1年やそこらでは、まあ、収束はしないだろうとも言われてたんですけども、何のことはね、暑い時期でも平気でね、数があるんで、どういうこっちゃねんっていう話ですし。から、変異株って言われてますけど、まあ変異自体はね、これウイルスが単純なやつなんで、例えば A さんに取り付いたら、その A さん用のウイルスにもその場で変化してるんだし、極端な言い方をすると。だから常に変異はしてるんですけども、イギリス型だ、ブラジル型だとか言われてるやつが、渡航経験もない人から見つかってるということは、当初の予想よりもずっとこの感染の力が強い、それから蔓延の状態も強いで、蔓延してるくせに集団免疫になかなか追いつかないというような、僕もね、かなり無責任な予言と言いながら、結構今年の半ばには楽観的な状況になるんじゃないかということで喋ってたんですけど、なんか怪しそうな感じにもなってきてます。はい。ということで、本論の方に行きたいと思います。今回は首の、ことについて、身体各部の描写でいきます。ただ首部ね、書き出してくるってすごくたくさんあるんで、2回に分けます。はい、じゃあ行きます。1、首の痛みということで、右矢印、あまり局所に、執着しないことが大事です。はい。まあ、剛針をね、こう使って新幹線で叩くっていう治療法をすると、やっぱり痛いところにね、刺したい。から、患者さんの方もね、刺してくださいみたいなね、ことが、あるんですけども。まあ、ちょっと想像してみていただいたらわかるんですけど、これでね、パルスをね、するようなことをね、首になんかでやったらね、どうなるかって。それは後で余計に痛くなりますよね。うん。で、まあ、それと一緒で、例えば、剛針を使わなくても、低針であっても、終毛針であっても、あるいはね、射方針であっても、その首の痛いところにはあまりね、局所には執着しないっていうこと。まずこれを覚えていただきたいと、思います。はい。1.1、首の痛みは、表情が、怖く、なるということで、右矢印なんですけども、開業した都市の、実例ということですね。で、さらに右矢印で、絶対に温めてはいけないということです。 まずね、痛みについては特に急性のものは首に限らずなんですけども、これは温めたらいけません。何度か喋ってきてますけども、要は痛いということはそこが炎症が起こっているということですね。で、炎症が起こっているということをもう少しこれ素人さんの言葉で言うと、そこが腫れてるんですから。腫れてるものを抜く止めたら、それは後でもっと腫れるやろという話ですよね。お風呂に入っている時には体温よりもお湯の方が温かい境に痛みが一時的にその、感じなくなる。でもそれは痛みが緩和したのではなくて、ぼーっとしてるだけで分からなく、ね、麻痺してるだけの話なんですよね。だから、首はもうこれは絶対やっぱ温めちゃダメですよね。うん。で、これ開業した年のね、半年後ぐらいやったんですけども、家族でね、えらく気に入って、こう来てくれやった、とこがあって、で、まあ今でも、知ってるんですけども、そこは。で、実は京都にいてる息子がね、首が痛いって言って、痛い言ってるんですけど、見てもらえますって、はぁはぁって言ったんだけど、俺がなかなか、言うてきゃあらへんというか、まあ京都ですからね。たら、その当時はね、まだ7時まで、その予約があったんで、8時半ぐらいまで治療室いてるのが、まあ普通やったん で、そうするとね、9時前ぐらいにね、電話がかかってきて、実は、今から、京都の息子が、って思ったら、いや、これは帰ってくるだけなんで、今から京都出るということなんで、もうこっち帰ってきたら11時なんで、それはいいんで、明日、帰ってきますから、明日の予約を取ってください、って言われた。で、その時考えたんです。いや、こんな夜中からね、どうでもね、もう彦根に帰ってくるっていうことになってくると、それはもう状況として相当に困難だろうと。で、じゃあ朝一番って言いたいところやけども、それをね、わざとね、午後一番にしたんですよね。ちょっと一見はんして。で、来られたらね、もうすっごい怖い顔してはるんですよね。もう、睨みつけてきはるんですよ。で、首っていうのはね、何をしても痛いです。もう息をしても痛い。本当に痛くなると。から、何か物を飲み込もうとしても痛い。もっと言うなら、こう、何か振り向いた時当然痛いですよ。寝起きも痛いですよね。で、子供が、まあ子供だけじゃなくっても、隣でどんどんと走られてもね、これもね、響くんですよね。で、そうすると何をしても痛いっていうことになってくると、増悪するということになってくると、当然表情がね、怖くなるんですよね。うん、僕何も悪いことしてへんとね、いきなりね、睨みつけられてきたんですよね。はい。まあ、それぐらい痛いんだな、ということで。で、結果なんですけども、本治法をして、表情をして、で、ある程度首が、こう、回るようになった。で、これはもう相当にお風呂で温め倒してきたから、この2週間ぐらい。で、熱冷まさなあかんから、で、もう今日はこれだけにしときましょうと、絶対その方がいいからって。なんかすっごいしぶしぶ帰ってらったんですね。で、明くる日に来られたら、ものすごい良くなりましたって言って。本当にもう子供とね、遊ぼうかというぐらいね、良くなったっていうことがあったんですけどね。まあ、こういうことで、丸尾先生のところにね、お世話になってた、下積みの頃なんていうのは予約がなかったんで、で、患者さんが痛かったら明くる日も来はるし、痛みが取れてたのポンと飛んで回す境に、どんな状況やったのか分からなかったんですけども、だから首の痛みなんていうのは特にそんな感じで劇的に効くことがよくあるんで、僕が把握してなかったんですけども、こう忘れられない症例です。はい。からね、これ去年、一昨年やったかな、のこともなんですけども、もう独身時代からよく知っている、その女性の方なんですけども、正月明けて、予約を電話を入れてきて、もう今日は何日でもいいですから、もう絶対にその日間に行きますから見てくださいって言われるんですね。子供さん小さいんですよ、すごく。これでも絶対にうちに合わせるから、もうどうでも見てほしいって。で、首がやっぱり痛かったんですね。で、温めたらいいだろうと思って、熱いお風呂にね、我慢して入ってたって。で、もう痛くて痛くてって。 で正月のなんかお笑い番組を隣の部屋で見てて、でみんなが笑ってったら、それすらその響いてくる坂に腹が立ってきて、ってものすごい待ってましたっていう感じで言って、それはあんたお風呂入って温めてた坂にゃいて、でその前には揉んでたやろ、この状況やったら揉んでもいたとか言ってね。はい、で、本地方をして30分ぐらいして痛みがね、こう頭の中に突き刺すような痛みがあったんですけど、もうそれが取れたら、悪いこと言わんさかいに、もう絶対に信じて、これで首のとこはほとんど触ってないけどもって言って、でも信じますって。で、明くる日に来られたら、自発がもう 25% ぐらいにね、なってたんで、本当に助かった相手、とにかく3日間ぐらい全く寝てなかったんで寝られましたっていうことがあったりするんでね、まあ、そういうふうな、ことが毎年何例かはあります。はい。1点に、首に熱を、持っている時っていうことなんですけど、右矢印、基本は、本地方で、下合血を候補にっていうことなんですけども、でさらに右矢印で、それでも、取れなければ下体へ、引き下げるということで、局所にはあんまり手をつけるなっていう話をね、今までから言ってますよね。で、そうだったら首に熱持ってるのはどうするかって言ったら、これはやっぱりもう本地方です。もうここでは本地方以外はありません。で、まあその時の章によるんですけども、もうそれこそ蛇論でやった方がいいようなものも、ありますし、から陽系からの治療っていうのも、これも有効に、なります。まあこれはね、その時の他の持ってる症状からいろいろとこう推察していくしかないわけですけども、まああと卑怯感実なんていうのがね、この後にちょっと出てくる少年の中はもうこれ卑怯感実でやる以外にはなかったんですけども、とにかく本治法をやって、で熱が引くっていうことね。で、警察をして針をして劇的でなくても、熱が、この局所の熱が取れてるということを確認するということですね。で、この時に、下合血、下合血なんていうんですか、あれ、正確には下合血と読むらしいんですけど、例えば、異様だとか、上呼吸、下呼吸ですね。から、異様も、異中もそうですし、から、陽陵線とか、三里とか、まあ、そういう陽系のない豪傑をが用いれないかということも候補の中に入れてください。この時大事です。でそれでもまだっていう時には、この遠藤氏って言ってもいいと思うし、それから硬いの足の三焦経を使うっていうふうな言い方はでもいいと思うんですけども、ふくらはぎですね、硬い三頭筋の正中よりも外側のところで高血を見つけて、でそこにこう静かに低心を当てるということで、こうね、引き下げるっていうね、こういう処置でやってほしいと思います。はい。1.3、仕上げは、材で、極炎を、腱柱油が、狙い目ということなんですけども、でね、本庁がうまいこと言って、でまあ腹部なんかも三振をしたりとか、無能だとかして、で、じゃあ起き上がってくださいと、なそこそこ回るようになりました。でもこの首が痛いって言われた時に、ここで首に手を入れちゃダメなんですね。で首が回らないというところの原因は、もうほとんどはこの結局炎とか腱柱油とかの高血です。で、ここに射方針を行うとかなり良くなります。で、何本かやって首回してみて、ああ、回る回ると、あ、首ちゃうんですねっていう話にね、まあまずなります。ね。で、側頸部とかはどうしてもやってほしいとかいうことやったら、もうローラー針も軽くやるぐらいにしといて、あんまり射方針もやらない方がいいです。で、それでもまだもうちょっとこう不十分とか、寝起きにかなり激痛がある境にっていう時には、そこの、極炎だ腱柱油だというところにね、鉛皮芯を入れます。これすごく効果がありますね。 そういうことをもうやった方がいいと思います。これはね、以前にお話したことがあるんじゃないかな。開業しても1週間、2週間ぐらいの時に首が痛い痛いって言ってきゃったね、あの方。で、ものすごく良くなって。で、この、曲へのところに鉛筆芯を入れといて。そしたら、1週間後に、その次に来た時には、めちゃくちゃに、あ、ちゃうわ。2回目は良かったやん。3回目がめちゃくちゃに痛い言うて、こう、文句を言ってきはったんですね。そしたら、鉛筆芯が、こう、剥がれそうになってたのも、自分で勝手に押さえたら、そこが、擦れてて、で、痛みになってたという話を以前にしたと思うんですけども、まあ、そういう使い方ですよね。うん。ね。はい。まあ、そういうことで、あまりそこの、ところに執着しないということで、次に行きますね。1.4 最近あった、恐ろしいほどの、痛みということなんですけども、長男の、少年野球の友達のお父さん来られたんです。でね、そこの家族は親戚とかね、お母さんとかはね以前から来られたんですけど、お父さんが来られて、で最初来たら、もう首が痛いんですわつか、はあはあはあ、こんな感じですかみたいな、電話で普通に受けたんですけども、なんか来られたらやっぱり 顔がめちゃくちゃに怖いんですよね。で聞いてるともう数日寝てない、それどころかブロック注射を何回も受けたんだけど痛みがあまり取れないからいうこと で針に行ったらという話になってっていうことで、これお風呂入ったやろって、お風呂入ってた、それがあかんやと最初にすごくね軽く考えてたんですよ。で、その日は治療をしたら、あ、首の熱が取れてきたということで、あくる日に来てもらったら、うん、3時間ぐらいは寝られた。ただ、朝からは、ちょっとまた痛いけど。うん、そうやね。じゃあ、これ自発やっぱ取れるには、4回ぐらいはかかるかもしれへんけども、そのブロック注射やってもあかんから、ということで。で、それが、最初が金曜日、あくる日土曜日来てもらって、月曜日に来てもらったら、まあ、土日と普通寝てたんちゃうかなって、痛くてとてもじゃないけどって、机のとこに座って、右手をこう前に出して、そういう状況でないと痛みが耐えられないと、ほぼ寝てないっていう。おかしいなぁ、と。で、最初からその右手も痛いとは聞いてたんですけどね。よくよく聞いてみると、今痛いのは首も痛いんだけど、右手の方が痛くて、とにかく痛くて寝てられないっていう。ああ、これは、その患者さんの言葉をもうちょっとこう、突き詰めてなかったなということと、それから熱を取ればっていうふうな安易なことを考えてたんだって。で、まず座位にしてどこの高血が一番具合が悪いんだろうと、とにかく全部も熱持ってるからこっちも触診してもなかなかわからないです。で、小はもう引きを感じせず、もうこうなってくると完全に小陽系小陽炭系のとこも熱が入り込んでますから、もうほぼ一択です。で、確かにこれは効果があるんです。腕がその直後から上がりますから。で、最初は、まあ、とにかくまず寝かせようということで、首のところら辺をかなり集中的に、処方針もやりました。この場合はまあ、仕方がないんで。で、ただやっぱりね、一晩ぐらいしか効果がないんですよね。で、ある程度首の熱が取れたら、もうこれは、極限検注意のとこやって。で、これである程度寝れるようになってきたんですけど、腕のしびれがとにかく辛い。で、行外になれないっていう。で、結局のとこはね、肩甲骨の、天層っていうツボはだいぶ下の方なんですけど、まあ、むしろこう肩関節に近いようなところにすごく高血があって、どうも力仕事をして、でそこの筋肉が痙攣を起こしたのか高血になったのか、あるいは打撲をしてるのかというところで、そこで血流がどうも止まってたみたいですよね。うん。で、そこのところに射方針もするようになってから、その腕のしびれが取れるようになって、で寝れるようになってっていう。でもそれに至るまでね2週間もかかっちゃったんですよね。うん、今はね2ヶ月ぐらいかかってきて、もうほとんど症状ないんだけども、やっぱ何かの時にしびれがあるし、痛みをこう角度によって感じたりもするしっていうことで、もうこれ完全治すまでって本人もね納得の上で、まあもうちょっとこう10日に1遍ぐらいの治療は続けてるんですけど、まあ今年一番これは恐ろしかったですね、この症状はね。はい、ということです。首の痛みについては一段落で次いきます。 2、喉の痛みということで、やっぱりこれ首のとこは痛みが主になってくるんですけども、まあ主に痛い首の、今まで話してたのは後頸部ですね、からまあまあ側頸部のこともありますけど、今度はだから、首の前の方の痛みということですよね。しかもこれ奥の方ということで、考えていくということになります。はい、2.1、呼吸器の、痛みは、本処方ということで、まあ今更ここを解説しなくてもいいんですけど、喉は食道とそれから気道と2つありますからね。でどっちのが痛いんやということをやっぱりね、鑑別しなきゃいけませんよね。でまあここら辺はあんまり混乱した言い方を指摘あるいうのは、まあちょっと年寄りでややこしいことしか言わない人もないことはないんですけど、まあ大体は じっとしてても痛いとか、それから発熱してましたとか、ちょっと風邪気味やとかっていうふうになってくると、まあこれは呼吸器系の方の気道の方の痛みですよね。うん、でこれを治すにはもう本治法しかありません。もう表治法というのは考えない方がいいです。本治法で痛みが半分ぐらいにできるように頑張ってください。もうそれしか言いようがないです。はい、小はまあいろいろですけども、はい、ですね、今年の冬はそのコロナの影響でインフルエンザ系のそのことを言うてきある人がまずやらへんかったんですけども、毎年なら肺にはね、隠居というのがないんですけども、邪気論の治療でいうと、この隠居みたいなこの症状に対しても対抗ができますよね。それで、肺の、合柱になる小腸系、これの前骨とかね、腕骨とかね、あるいは腰骨腰漏とかね、腰漏はごめんなさい、これは落血ですから使いませんね。このあたりからその鋭気の手法を使うという方法ですね。で、あるいは、まあ、腕骨、それから腰漏っていうのは、液の手法を使って、こう、索脈の時に使うっていうね。これ非常に便利です。うん。ですね。はい。それから、もう次に、いきますね。そんで、その後にちょっと、次の情報いきます。2.2、演技が、困難な時には、昔は、白く、今は、養鶏処置ということで、こっちは、この食堂側の方ですよね。で、それこそ、助手自体もそうですし、開業してしばらくの間なんかも、とにかく唾も飲み込んでも痛いんやというような人の場合は、これはこう養鶏ジャガーのこう入ってるんで、で白くをしました。例えば大腸系だとか三小系だとか多かったんですけども、で、すごくねよく聞きます。で白くをされる方っていうのはそういう治療をされる候補に考えるといいと思いますね。清潔白らくのこう見方は前言ったと思うんですけど、指を反らした時にね、反らしてこうは外すと、そうすると四国色になってるとこですね。まあここに注射針なり、それからまあこの間本部なんかでも見てありましたけども、その糖尿病のこの血液を取るための道具が今売られてますよね。であれを使ってまあ白らくをするという形で、やられるのがいいんじゃないかなと思います。はい。で今はね、僕はねもう視力がなくなったということと、それからまあクソ腹立つ話なんですけども、ちょっと保健所に垂れ込みがありまして、あそこは白くをしとるぞとということで、あってもう絶対にしたらんとこうというふうにその時に思いまして、ほんでその頃から養鶏処置のことをもっともっと追求するようになって、で使い方が正規論だけじゃなくて邪気論も使えるということを、ね、発見して、するようになったんですけど、でまあその時にもこの養鶏処置からやると、この嚥下が困難な状況も今のところほぼ治せてます。でですね この呼吸器で喉が痛いのか、それともその、消化器で痛いのかっていうことなんですけども、単因をね、探るとさらにこう分かりやすいです。で、これもね、ちょっとね、画像とかで実技ないと分かりにくいんですけども、母子と自主を思いっきり開いて、この母子球のところね、これを喉の近くの方にこう、当てていきます。で、この下の方からこう上に上げていくんですけども、ちょうど喉仏、まあ腎下血ですね、のよりも下で熱を感じると、これは単陰の熱です。で、腎下よりも上で熱だと、これは顔面からの熱ですね。まあこれ顕著に感じるということなんですけど、で、単陰の熱であれば、これは消化器の痛みだっていうことがね、よくわかります。で、顔面からの熱だと、これ呼吸器の方がっていうこと。そういうこう判断の仕方もあります。当然こう喉の痛みが引いてるかどうかっていうのも、この喉の前の方の熱を接近の こう診察で感じることによって、どれぐらい引いたかなっていうのも概ね理解ができるようになります。はい、ということで、喉の症状まだ半分あと残ってるんですけども、今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。